2、新春座談会、笑いの力で SDGs を自分ごとに。令和5年の新春座談会のお相手は、吉本興業の SDGs アンバサダーも務めた、枚方ゆかりの漫才コンビ、祇園。市でも取り組みを進める SDGs をどうすれば一人一人に人ごとではなく、自分ごとと捉えてもらえるのか、木崎さんの母校でもある牧野高校南船橋一を会場に伏見市長と語っていただきました。問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、ファクス 846-5341。SDGs とは、2015年9月に国際連合が定めた誰一人取り残さない世界にしていくために、2030年までに地球規模で協力して達成すべき具体的な目標、持続可能な開発目標、サステナブルデベロップメントゴールズのこと、貧困や紛争、気候変動など17の項目があります。1、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全な水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14、海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。17、パートナーシップで目標を達成しよう。2-1、枚方ゆかりの漫才コンビ、祇園、対枚方市、in 牧野高校。枚方市長伏見隆を真ん中に、祇園の木崎太郎さん、桜井健一郎さんの3人の写真があります。祇園、平成20年結成、ボケ担当で枚方市出身の木崎さんと、ツッコミ担当で京都市出身の桜井さんの漫才コンビ。木崎さんは牧野高校卒業。第53回上方漫才大賞新人賞を受賞。SDGs 1グランプリ2021優勝。祇園と枚方。市長、本日はよろしくお願いします。木崎、お待たせしました木崎です。桜井、誰も待ってないですよ。今日はよろしくお願いします。市長、木崎さんは牧野の出身だとか、今もご実家はこのあたりに？木崎、そうですね。今も時々実家に帰ります。でも高校に来るのは18年ぶりやな。市長、牧野高校での思い出はありますか？木崎、僕はここに通ってなければお笑いをやってなかったと思います。すごく自主性を大切にする高校で、部活がない期間に空き教室で生徒主催のお笑い大会をやっていたんです。コンビで漫才をしてましたね。市長、生徒が自分たちでお笑い大会を開くなんて聞いたことないですね。桜井、そんなんやってたんや。コンビ名は何やったん？木崎、テンションズって言うんですけど。桜井、おもんなそう。 木崎、ある時、地域のお笑い大会で優勝したんです。見たらわかると思うんですけど、僕は目立ちたがり屋なので、校長先生に、朝礼で表彰してって直談判したら、本当に表彰してくれて、生徒のことを考えてくれる学校やなと思って、牧野高校が大好きでした。僕の原点です。市長、桜井さんは京都のご出身だそうですが、枚方での思い出はありますか？桜井、地元が伏見だったので、小さい時から家族で枚方パークに行ってましたね。初めてメテオに乗った時はフラフラになりましたよ。こんなんあるんや、って。木崎、僕らは芸人になってからもテレビ番組のロケでヒラパーに行くことが多いんですけど、無茶なお願いも結構何でも OK してくれるんです。おもろかったらええやんっていうのがすごいですね。伝えるコツは楽しく面白く。市長、お二人が吉本興業の SDGs アンバサダーになられたきっかけは何だったんですか？桜井、もともと僕らの所属する吉本興業がすごく力を入れていて、SDGs をどれだけ楽しく伝えられるかを競う SDGs 1グランプリに僕らも出ることになったんです。木崎、自分たちでいろいろ調べて、もともとあった桃太郎を題材にしたネタに SDGs の要素を入れた漫才で優勝してアンバサダーになりました。桃太郎の昔話を SDGs の観点で見るとどうなるかという設定で、優勝後はアンバサダーとして学園祭で漫才をすることも多くて、皆さん笑ってくれるのでちゃんと伝わってるんだなと感じます。学園祭で漫才見に来ただけやけど、SDGs も知れたなって思ってもらえたら嬉しいですね。桜井、楽しく面白く伝えるというのがアンバサダーの使命なんです。市長、それはすごく大切ですよね。ネタを作るときに気をつけていることはあるんですか？木崎、SDGs って固くなりがちなんですけど、それでは笑いが起きないので、例えばそこにみんなが知ってる要素を入れるとか。桜井、桃太郎も全員が知ってる昔話で、SDGs 風にするとこうなるんやっていう面白さがあると思うんです。市長、確かに見方を変えると普段何気なくやっていることもSDGs につながっていますね。賞味期限の早いものから食べることもフードロス削減で12番目の目標を作る責任、使う責任につながりますよね。木崎、5番目の目標をジェンダー平等を実現しようも一人一人が気をつけるだけで達成に近づけますね。ちなみに僕らは漫才の練習場所も意識してて、自然の光しか入らない非常階段でやってます。なるべくエネルギーを使わないように。桜井、それは吉本興業が電気消してるだけやろ。笑い。市内でも目標達成に向け取り組みスタート。市長、枚方市でも今年度、市民の皆さんと協力して、取り組みを進めていくために SDGs 推進登録制度を始めました。1-2参照。簡単に言うと SDGs を自分ごとと捉え、どういう取り組みをするかを皆さんに宣言してもらうんです。宣言してもらった内容は市のホームページで公開しています。木崎、へえ、面白いですね。企業や学校も登録できるんですか？市長、できます。実は、ここ牧野高校でも取り組みが始まっていて、今日は直接生徒の皆さんからお話をお聞きしたいと思います。生徒4人。 こんにちは。よろしくお願いします。市長、皆さんは木崎さんが牧野高校の卒業生だと知ってましたか？
生徒、最近知りました。
木崎、最近かい。それで皆さんはどんなことをされてるんですか？
生徒、僕たちサッカー部は毎月第一土曜の朝の1時間、牧野駅周辺のゴミ拾いをしています。最初はめんどくさいなと思ってたんですけど、何回かやるうちにタバコの吸い殻など今まで気づかなかった小さなゴミにも目が止まるようになって、すれ違う人がありがとうって言ってくれるのも嬉しくて、やっててよかったなと感じています。
桜井、偉いなあ。若い子がここまでしてくれて嬉しいですね。
市長、やっててよかったと思えるのがすごいですね。
生徒、私たちメイキング牧野というグループは、枚方市の登録制度に登録して活動しています。校内に箱を設置して、ペットボトルキャップを集めて、集めたキャップは企業に渡してリサイクルをしているんです。回収率を上げようと、あなたは犬派、猫派みたいな二択の質問に投票する形でキャップを集められないかと考えています。
木崎、そのシステムいいですね。
桜井、投票に参加したら実はそれが SDGs でしたっていうのがいいですよね。
木崎、いつか擬音を知ってる？知らん？の二択でやってほしいな。
知らんが多かったらショックやし、もう教えてくれんでいいから。
一同、笑い。
自分ごとにしてもらうには、市長、令和3年10月に開催した市の教育イベントギガフェスでは、パネルディスカッションの司会を務めていただきましたね。
木崎、生まれ育った枚方での仕事は感慨深いですね。
ギガフェスもめっちゃ嬉しかった。今の子供たちは学校でタブレットを使って勉強してると知って、教育のレベルがすごく上がってるんやなと感動したのも覚えてますね。
桜井、会場の総合文化芸術センターもすごく綺麗なホールでしたね。
僕らは普段、森の宮の劇場で漫才やってるんですけど、あそこでも漫才したいな。
木崎、枚方ゆかりのコンビが集まる枚方芸人の集いっていうイベントも時々やってるんですけど、次はぜひ総合文化芸術センターでやりたいですね。
市長、ぜひお願いします。そういえば SDGs1 グランプリで優勝したネタは、4番目の目標、質の高い教育をみんなにがテーマでしたね。
木崎、僕ら2人とも親が教師なので、自然と教育分野に寄っていってしまうのかもしれません。
笑い。
桜井、芸人やのに真面目やなって言われることが多いですね。
市長、
木崎さんはお子さんがおられるそうですが、どんな教育を？
木崎、自分が裸になったり、変なことしたりしてる番組は見せないようにしてます。
笑い。
桜井、質の高い教育とは言えませんからね。
笑い。
木崎、まだ1歳なので何かを習わせるとかは早いんですけど、もう少ししたら、それこそ僕らの漫才みたいに、絵本を SDGs っぽく読んであげるのもいいかなと思います。
市長、なるほど。SDGs の達成目標である2030年まであと8年なので、今後さらに多くの市民や企業に取り組みを始めてほしいですね。
木崎、例えば SDGs を頑張った人に市長が表彰とか、賞をあげるとかしたら頑張る人が増えるかもしれないですね。
さっき話した僕が高校時代に朝礼で表彰してもらったみたいな。
桜井、確かに嬉しいよね。
木崎、
SDGs という言葉ももっと広まってほしいですよね。まもなく賞味期限が切れる食品ってスーパーで、訳あり品って書かれることがありますけど、SDGs 割引っていう名前にするとか、自分たちの日常に入り込むというか、身近になればもっと自分ごととして取り組んでもらえるかなと思います。桜井、学生時代、学校に飲み物の自動販売機があって、空き容器を入れると10円返ってくる機会があったんです。みんなそこに入れに行っていて、何か取り組む側にもメリットがあるといいですよね。木崎、生徒の皆さんが言っていたように、楽しもうと思って参加したら、実はそれが SDGs だった、みたいな作戦もいいですね。個人でできることをしていって、みんなの力が合わさって大きい力になりますよね。市長、たくさんアイデアが出てきますね。お笑いやみんなの関心があることなど、楽しいこととセットになることで、硬いと思われがちな SDGs にも自分ごととして取り組んでもらえるのかもしれませんね。いただいた提案をもとに取り組みが広がるよう工夫していきたいと思います。祇園のお二人には今後も枚方市にぜひ関わっていただければありがたいです。木崎、ぜひぜひ。桜井、よろしくお願いします。市長、本日はありがとうございました。笑顔でアイデアを話すメイキング牧野の二人と、活動を説明するサッカー部の二人の写真があります。SDGs 漫才の元になったネタ、桃太郎が見られます。YouTube 祇園公式チャンネルで桃太郎のネタが配信されています。動画はこちら。QR コードがあります。2-2 取り組む団体続々サスティナブルデベロップメントゴールズ明治安田生命保険相互会社大阪東支社同社では3番目の目標すべての人に健康と福祉をに向けた健康寿命の延伸と11番目の目標、住み続けられる街づくりを、に向けた地方創生に力を入れています。従業員の健康管理を経営的な視点から考えるセミナーや、企業交流会などを市や関係団体と協力して開催しています。令和4年6月に開催された市内企業が集まった企業交流会の様子の写真があります。枚方高校、教科の枠を超えた横断的な学びの時間である総合的な探究の時間で、調べ学習やフィールドワークなど、生徒独自の視点から SDGs をテーマとした課題の解決に向け取り組む枚方未来学を全学年で毎年開催。令和4年10月に行われた枚方未来学の発表の様子の写真があります。市役所でも取り組んでいます。市のすべての施策を SDGs に連携させて取り組んでいます。民間事業者との協力による実施状況。枚方市商業連盟や生活協同組合大阪パルコープと協力し、家庭から提供された食品を市内の子ども食堂などに無償で譲渡するフードドライブを令和4年10月から施行実施。身体的性差への理解促進と性差を踏まえた女性の負担軽減を目的に庁舎のトイレで生理用品を無償配置する実証実験を行いました。トイレに設置された生理用品の写真があります。皆さんも宣言してみませんか ?SDGs 推進登録制度。市民や学生、事業者など、市に関わるすべての人や団体の取り組みを推進するため、市は今年度から 枚方市 SDGs 推進登録制度を開始しました。皆さんの自分ごとを宣言してみませんか？登録された宣言や活動内容は、市のホームページで公開しています。制度の詳細や具体的な登録方法はこちら、QR コードがあります。実際に登録された宣言内容をご紹介。飲食店で食べられる分だけ注文する。移動にはなるべく徒歩や自転車、公共交通機関を利用する。知識の少なさや偏った考え方から来る偏見や差別をなくすため、いろいろな考えに触れ、自ら知ろうとする姿勢を忘れない。LGBTQ の人への理解を深め、当事者が隠さなくてもいいような接し方ができるようになる。すべての人に健康と福祉が提供されるように、自治会活動活発化のサポートをする。などなど。登録後は市のオリジナルロゴを使用可能。市民投票により決定した2種類の市オリジナルロゴマークは、制度に登録した後、名刺やイベントのチラシなどにご使用ください。2種類のオリジナルロゴマークのイラストがあります。問い合わせ、政策推進課、電話 841-1149、ファクス 841-3039。